鉄旅万有記第95号出発進行。
毎度ご乗車ありがとうございます。鉄旅万有記は鉄道と旅好きのしんちゃんが鉄旅についてゆるーく語るポッドキャスト番組です。
鉄旅万有記
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
皆さん、こんにちは。鉄旅万有記パーソナリティを務めさせていただきます。しんちゃんと申します。よろしくお願いします。3月に入り、いよいよ JR のダイヤ改正が迫ってきました。今年のダイヤ改正は3月16日に改正となります。今年の JR のダイヤ改正の目玉といえば、やはり北陸新幹線の金沢から敦賀駅間の延伸だと思います。他にもですね、山形新幹線に新車両の E8 系が登場したり、いろいろな料金改定などがあります。こういったダイヤ改正の内容をですね、JR6 社ごとにまとめてお話ししたいと思います。さて、たくさんありますので、今回は前編と後編の2回に分けてお話ししたいと思います。ということで今回はですね、2024年 JR ダイヤ改正前編と題しましてお話ししたいと思います。では詳しくは本編で。では本編です。今回は3月16日に迫りましたJR のダイヤ改正についてお話ししたいと思います。まず前編としまして、今回は JR 北海道、東日本、東海の3社についてお話ししたいと思います。では最初は JR 北海道のダイヤ改正についてお話ししたいと思います。まず最初は札幌新千歳空港間を運行するエアポートが日中運行本数を毎時6本へと増便となります。これにより約10分間隔の運転となり、より便利になるようです。また夜の19時台と23時台に各1本ずつの増便となり、特に23時台の 最終列車が28分の繰り下げとなります。はい、次は札幌小樽間でエアポート、ニセコライナーなどすべての快速列車が桑園駅に停車するようになります。これで小樽方面からの快速列車と札沼線、桑園駅で乗り換えができるようになり、一本前の乗り換えが可能となります。こうすることにより、通勤通学に使う人にとっては非常に便利になると思います。はい、次は石北線と釧網本線の快速普通列車、すべての列車にですね、電気式気動車 H100系に置き換えられます。はい、次は今年もまた5つの駅が廃止となります。廃止となる駅は石勝線の滝の上駅、宗谷本線の初野駅、御根内駅、石北本線の愛山駅、そして函館本線の中野沢駅です。ここ数年廃止になる駅がどんどん増えてますよね。あと今年2024年4月1日で廃線となります根室本線の富良野から新徳間が廃止を迎えますけども、多くの鉄道ファンが詰めかけることが予想されますので、なんと富良野から東鹿越駅間で日中の時間帯での列車が1往復増便となります。と言ってもですね、この路線は4月1日に廃線となってしまいますので、たった2週間だけの増便となってしまいます。さて次は JR 東日本のダイヤ改正についてお話しします。まずですね、注目すべきは山形新幹線に新型車両 E8 系がデビューとなります。この E8 系は秋田新幹線の E6 系をベースに開発された新型の新幹線の車両で、最高時速は現行の E3 系の時速275キロから300キロにスピードアップします。これにより所要時間が改正前と比べて最大4分の短縮となり、最速で東京山形間は2時間22分に、そして東京新庄間は3時間7分となります。 E8 系とはどんな車両かと言いますと、まず形なんですけども、先頭の形状が東北新幹線のはやぶさで運用されてます E5 系のようにですね、鼻が長く伸びた形状をしてまして、空気抵抗を考慮したアローライン形状となっています。カラーリングはですね、車体上部が紫色のおしどりパープル、そして車体下部は白色のザオビアンコ、そして紫と白の間には黄色のベニバナイエローのラインが入っています。また車内のインテリアに関しましても、山形の美しい自然を思い起こせるような色にまとめられてまして、グリーン車の座席につきましては針葉樹林の広がる月山の緑色と最上川の水面の揺らぎをですね、座席カラーで表現しています。また普通車の座席は紅葉の日に照らされました黄色から抽出した紅色のグラデーションが座席のカラーに採用されています。ぜひとも E8 系に乗ってみたいですよね。はい、次は東北、秋田、上越、北陸新幹線が増便となります。最近ではコロナウイルスの流行も落ち着き、観光需要の回復やインバウンドの増加によりまして、新幹線の利用者も回復基調にあります。これに合わせまして、東北新幹線のはやぶさ、秋田新幹線の小町を計9本、やまびこを10本増便となります。さらに上越新幹線の谷川は1本、 北陸新幹線の輝きは4本の増便となります。はい、次、暴走特急の詳細にですね、現在は踊り子やあずさと同じ E257 系で運用されてますが、ダイヤ改正により特急成田エクスプレスで運用されてます E259 系が投入されます。今回の E259 系の投入により、昨今のトレンドであるフリー Wi-Fi や座席での電源コンセントの設備がありますので、これまで以上に房総半島への特急利用が便利になると思われます。はい、次は首都圏の普通列車のグリーン料金が変更となります。まずですね、購入区分が今までは事前料金と車内料金の2つだったんですけども、ダイヤ改正後はスイカ、グリーン料金と通常料金へと変更になります。さらにですね、平日料金とホリデー料金の2つがあったんですけども、こちらは廃止となります。さて、料金はどのように変わるかと言いますと、まずですね、現行は平日の料金で、50キロまでは事前料金は780円、車内料金は1040円で、51キロ以上は事前料金で1000円、車内料金で1260円となります。そして同日祝のホリデー料金は平日料金の200円引きとなりますので、50キロまでであれば事前料金は580円、車内料金は840円となり、51キロ以上は事前料金は800円で、車内料金は2060円となっていました。これがですね、3月16日のダイヤ改正後は、新しい料金体系っていうのがですね、スイカ、グリーン料金と通常の料金の2つになります。スイカ、グリーン料金というのは、スイカで購入したグリーン券ですね。そして通常料金というのは、紙の切符のことで、券売機で現金で買った場合の料金と思っていただければよろしいかと思います。そして料金の区分なんですけども、50キロまでがスイカ、グリーン料金の場合は750円。普通料金が1010円。100キロまでがスイカ、グリーン料金の場合は1000円。通常料金、紙の切符の場合は1260円。そして101キロ以上はスイカ、グリーン料金の場合は1550円。普通料金、紙の切符の場合は1810円となります。ダイヤ改正後では料金区分が3つに分かれてしまいます。そしてスイカ、グリーン料金と通常料金、紙の切符の場合は差額が260円の差となります。ダイヤ改正前とダイヤ改正後では、まあ、基本的にですね、50キロまでは以前の事前料金の780円からスイカ、グリーン料金750円なので30円ほど安いです。そしてダイヤ改正前は51キロ以上は事前料金で1000円、車内料金で1260円でした。ダイヤ改正後はこれがですね、100キロまでがスイカ、グリーン料金で1000円、通常の料金、紙の切符で1260円と、ここまでは一緒ですけども、101キロを超えてしまいますと、スイカ、グリーン料金で1550円、そして普通料金、紙の切符の場合は1810円と、まあ、なんと言いましょうか。ちょっと非常にですね、高くなりますよね。 さあどうですかね、この料金の変更というのは皆さんどう思われますか。はい、次は上越新幹線の下りの終電がこれまで21時40分からダイヤ改正後は21時20分へと繰り上げとなります。さて次は相鉄線と JR の直通運転を早朝の時間帯にも行うようになります。はい、次は横浜線の根岸線直通列車を1本ずつ増便となります。はい、次は常磐線特急の日立の運転時刻を見直しまして利用しやすい時間帯へと変更となります。はい、次は奥羽本線の特急津軽なんですけども、こちら停車駅を見直したスーパー津軽として誕生し、秋田青森間の所要時間を10分ほど短縮となります。さて最後は JR 東海のダイヤ改正についてお話ししたいと思います。相変わらず新幹線が中心のダイヤ改正となっています。早朝深夜時間帯の東京新大阪間の臨時ののぞみが合計3本増便となります。はい、次は新横浜駅始発の新大阪駅の臨時ののぞみが連休の初日や繁忙期などに限って博多駅へと行き先が変更となります。これにより首都圏から中国四国地方に早い時間帯に移動ができるようになります。はい、次に山陽新幹線に直通します東京発岡山駅の最終ののぞみ、博多発東京行きの最終ののぞみの発車時刻を繰り下げとなります。はい、次は深夜時間帯の静岡浜松豊橋に停車をする下りの光において列車間隔の改善と停車回数が増えるようにダイヤ改正となります。はい、次は朝の通勤時間帯の上りのこだまを浜松から静岡間で増便となります。はい、次は下りの三島静岡の始発を40分繰り上げとなります。これにより新大阪までの到着時間が現行よりも1時間13分早く到着することができます。はい、次は今 N700S の一部の車両で7号車8号車の間のデッキ部分に個室ワーキングスペースのビジネスブースが導入されているんですけども、今後はですねビジネスブースを設置した N700S を追加投入し、2024年度中はすべての N700S にこのビジネスブースが導入予定となります。さて在来線のダイヤ改正ですけども、こちらはですね中央線の名古屋から中津川間を運転するすべての快速普通列車を新型の315系に統一となります。これにより最高速度現行の時速110キロから130キロにスピードアップとなります。よって朝と夕方の通勤通学の時間帯では名古屋中津川間の所要時間が平均で3分の短縮となります。はい、次は北陸新幹線が金沢から敦賀間で延伸開業になりますけども、それに伴い名古屋発着の特急白崎がすべての列車が名古屋から敦賀間の運転に変更となります。まあ個人的にはですねこの特急白崎の運転区間の変更が一番の大きな変更だと思います。ということで JR ダイヤ改正前編は以上となります。次回は JR 西日本、四国、九州の残り3社の JR ダイヤ改正後編として配信予定です。さて、そろそろお時間となりましたので、今回はこの辺にしたいと思います。では、エンディングへと続きます。鉄旅漫遊記。
北九州に住んでるおばさんがアニメや映画などオタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。
ではエンディングです。今回の2024年 JR ダイヤ改正前編のお話はいかがでしたでしょうか。まあいろいろとありましたけども、個人的にお話したいことがあります。例えば JR 北海道ならば旧型の機動車がどんどんですね廃車になり、新型の電気式機動車H100 系に置き換えがどんどん進んでいる印象を受けます。また JR 東日本では今回デビューします山形新幹線新型車両 E8 系ですよね。こちらはですね300キロ運転が可能ということで、これによりようやく E5 系との連結運転が可能となります。これで300キロでの高速運転が可能となるわけですね。そうですね、 E5 系と E8 系の連結運転が今から非常に楽しみですよね。それと JR 東海なんですけども、こちらは相変わらず新幹線一辺倒のダイヤ改正ですよね。ただ今回は北陸新幹線が福井県の敦賀まで延伸となります。これにより首都圏からの福井への移動ルートがこれまで東海道新幹線と特急しらさきというルートがあったんですけども、これがですね北陸新幹線で一本で行けるようになりますと、人の流れが大きく変わると思います。そうなりますと JR 東海もですね、減った利用者に対してどんな対策を取ってくるのでしょうか。非常に気になります。さて次回はですね、 JR 西日本、四国、九州の残り3社のダイヤ改正についてお話ししたいと思います。今回のダイヤ改正のお話についてリスナーの皆さんはどのように感じましたでしょうか。番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしています。 Apple Podcast のレビューや鉄旅漫遊記のブログのコメント欄、また X 旧 Twitter にハッシュタグ鉄マン、漢字の鉄にひらがなでマンと書いてポストしていただければ番組内で紹介したいと思います。 さて、今回はこれにて終了したいと思います。では次回もお楽しみに。失礼いたします。アホイ。
長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく終点に到着いたします。くれぐれもお忘れ物のないように今一度お手回り品のご確認をお願いいたします。ではまたのご乗車を心よりお待ちしております。ありがとうございました。